この6章のところにはエルサレムに神の箱が運ばれてくる様が描かれてあります。この2節のところにダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして自分と共にいた全ての兵と一緒に出かけたとあるわけですけれども、このユダのバーラの地にこの先住民たちはこの神の箱を恐れて、そして荷車に乗せて、そしてそれがバーラに着いたわけです。そしてそのところでは3節のところを見ると、彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダムの家から移した。この神の箱はアビナダムの家のところに安置されていたというわけであるわけです。そしてアビナダムの子ウザとアフヨがその新しい荷車を御したとあるわけです。しかしこの神の箱というのは実はこのレビのケハテ族しかそれを担いで運ぶということは許されなかったわけです。荷車に乗せるというのはこれはもうペリシテ人たちのやり方であって、この神様がモーセに命じたのとは全然違うやり方であった。13節を見るならば、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げたというのが正しいやり方であったわけです。ですから全く違ったやり方で、しかもここにこのアビナダムの家のウザとアフヨがこの荷車を御すというようなことが出てきているわけです。全く神様が定めた通りにはしなかった。しかも6節のところを見ると、ナコンの内場まで来た時、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。それはもう絶対にしてはならないことであったわけです。この神の箱を触れることができたのはそれを担ぐケハテ族のみしか許されなかった。しかしなんとウザはそのしてはならないことを行ってしまったということです。おそらくそれは彼の家アビナダムの家にずっと安置されていた。ですから彼はおそらく心が傲慢になっていたと思われるわけです。自分の家に神の箱があるんだ、自分たちは祝されたものだ。それがいつしか傲慢な心になってしまって、してはならないことを彼はやってしまった。そのことを神様は見ておられたわけです。7節を見ると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれたということが起こったわけです。9節を見ると、ダビデは主を恐れて言った。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。そしてその箱を10節のところを見ると、ガテ人オベデエノブの家にそれを回した。一体どうなることか。すると11節を見ると、主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。ですから本当に神様を恐れ敬って、そのモーセが命じた通りにしていくならば決して害は与えられない。それどころかそれはもう豊かな恵み祝福となるということを私たちは教えられるわけです。神の箱っていうのはそれ自身に何か特別なことがあるっていうよりは、それは臨在を表すと言われているわけです。新約聖書には神我らと共にいます。そしてイエス様は、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいるであろうと約束をされた。ですからこの主の契約の箱っていうのはそれに力があるっていうよりは主が共におられるっていうことを表しているものであるわけです。ですから私たちは主の御前に恐れ、主を尊び賢み、そしてまた主に賛美を捧げる。14節を見ると、ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天の御エポデをまとっていた。彼はその臨在の箱の前で もう力の限り跳ね回った。それはもう彼の喜びであったわけです。そして彼はもう本当にエポデを着ていましたけれども、おそらくもう力の限り汚れたわけですから、もうエポデもそして上着ももう全部脱いで、裸同然で、喜び歌い、そして踊っていたわけです。ところがその姿を見たダビデの妻、マサウルの娘であったミカルは16節を見ると心の中で彼を蔑んだ。まあ確かに彼女は王の娘であり、この気品のある人であったと思いますけれども、ダビデのその姿を見て、彼を蔑む、ミカルの心はダビデとは一緒ではなかったということであるわけです。そしてそのことを彼女は20節を見ると、イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね、ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるようにと彼をなじったわけです。でもこれは決していいことではなかった。もうダビデは心の底から神が共におられるということを喜んで、もう歌い踊って神様に感謝を捧げたわけですけれども、ミカルはそれを冷たい目で見ていたわけです。23節を見るならば、サウルの娘ミカルには死ぬまで子がなかったということであったわけです。私たちは何よりも主が共におられる、そのことを喜び感謝し、そしてまた私たちはこの神様の祝福恵みの中に生かされるものとさせていただきたいと思います。